町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
さて今日は、日米間の金利格差の拡大が続く中で日本の金融機関はどんなリスクを抱えているのか、日本銀行が先月10月20日に公表した注目の報告書金融システムレポートはどういう診断を下したのか、専門家を迎えてその核心を語ってもらおうと思います。題して今日のテーマは
テールリスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート。銀行は今どんなリスクを警戒すべきなのか。町田さん、このテールリスクって何ですか？
はい、テールリスクっていうのは経済やマーケットにはもうとにかくいろんなリスクがありますよね、はい、で軽微なものからとんでもなく危険なものまであって、でその中でめったに起きないんだけども、うん、万が一起きたら大変だっていうのをこういうふうに呼んでるんです、はい、実は日銀は今回の金融システムリポートでこのテールリスクについて気になることを言ってるんです。ちょっと長くなるけどそのまま引用しますね、はい、テールリスクへの警戒は引き続き重要である。各国中央銀行の金融引き締め継続とそれに伴う海外経済の減速懸念などストレス局面は一段と長引く可能性がある。金融市場においても先行きの不確実性が指摘されている。より長期的な視点から見ると金融機関の基礎的な収益力の低迷が続き自己資本の蓄積が滞ることがあれば、損失吸収力の低下を通じて金融仲介活動が停滞する可能性がある。また過度な利回り追求を通じて金融システム面の脆弱性が高まる可能性もある。我が国金融システムの安定性を将来にわたって確保していく観点からはこうした金融システムの停滞・過熱両方向のリスクを点検しつつ潜在的な脆弱性に的確に対処する必要があると、まあ2つの大きなテールリスクの火種が存在するということを指摘して今からきっちり対応していくようにと、そういう形で強い警鐘を鳴らしてるんですね。
難しいだけじゃなくなんとも驚々しい表現ですよね。
アクションレポートだからね。
ただ金融仲介機能が停滞すれば経済が麻痺しても不思議ではないですし、身近なところでいうと、私たちの預金や融資が影響を受けてもおかしくないですよね、
うん、そうですね。
ですから金融システムの安定性が崩れればパニックが起きても不思議ではないので、これ実はかなり怖いことをなんかしれっと言ってるとも受け取れますね。
はい、そうです。はい、今すぐ現実の問題になるということではないんですけども、はい、だけど火種がないとか対応が十分進んで、るということでもないわけで、そういう意味でこういうこうまとろっこしい表現していると考えられるので、はい、まあ、今金融システムに何が起きているのかきちんと整理しておこうと思ったというわけです、はい、しかしこのテーマですから深掘りするために今日は専門家をお呼びしました。スタジオにおいでいただいているのはこの番組ではおなじみのシンクタンク日本経済研究センターの金融研究班で総括をされている気鋭のエコノミスト阿部麻由子さんです。
はい、阿部さんのプロフィールをご紹介しますと、2018年に大阪大学法学部を卒業し、2020年大阪大学大学院国際公共政策研究科の博士前期課程を修了、現在は博士後期課程に在籍中です。そして去年2022年4月からは日本経済研究センター研究本部の研究員も務めていらっしゃいます。日本経済研究センターが太鼓判を押す気鋭のエコノミストなんです。
そうなんですよ、このテーマ誰がいいって言ったらこの方っていうご推薦でしたからね、うん、それでは早速ご紹介しましょう。
阿部さん、こんにちは。
はじめまして、日本経済研究センター研究員の阿部麻由子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
何卒よろしくお願いします。
それではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは
テールリスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート。銀行は今どんなリスクに警戒すべきなのか。 今日は日本経済研究センターの研究員阿部真由子さんをお招きしています。
はい、オープニングでもお話したように日銀は10月20日に公表した金融システムレポートでめったに起きることはない低利リスクだとしながら金融仲介活動の停滞と金融システム面の脆弱性を高めないようにと金融機関に対して警鐘を鳴らしました。ここで早速伺っていきたいと思うんですが、阿部さんはこのレポートをどのように受け止めましたか？
そうですね、今回の日銀の金融システムレポートでは日本の金融システムは全体として安定性を維持しているとしていますが、テールリスク、すなわちめったに起こらないリスクに対する警戒は重要であると指摘しています。日銀が特に重視しているリスクの一つは金利リスクです。金利リスクというのは金利が大きく変化することで債券の価格が乱高下するリスクです。欧米に続いて日本でも金利が上昇し始めている今、注目する必要があると思います。
うん、金利が上がると債券、ボンド、つまりアメリカとか日本の国債、あるいは地方債、社債なんかの価格が下がるという金利リスクについて日銀は警鐘を鳴らしたわけですよね。この金利リスクは金融機関の保有資産の価値を下げて損失を発生させる側面がありますが、日銀はそれ以外にも金利リスクがあるということを指摘しているわけですね。それは一体どのような、金利リスクだと言ってるんですか？
金融システムレポートでは金融機関のデュレーションギャップに注目しています。これは金融機関が持っている資産と負債の長さの違いを言います。はい、簡単にご説明します。銀行の主な負債は私たちが預けている預金です。預金が短期化している場合、銀行は預金者の急な引き出し要求に応じる場面が増えます。したがって資産サイドにもすぐに換金できる流動性の高い資産を持っておく必要があります。はい、ところが今のように低金利が長くなると銀行は利ざやを確保するために期間を長くしようとします。そうするとすぐに現金に変えることができず、預金者が預金を引き出したいときにこれに応じられないという状況が起こりかねません。銀行にとって負債が短期化し資産が長期化するとこうした問題が起こってしまいます。私たち日本経済研究センター金融研究班のリポートでは大手行、地域銀行ともに預金が短期化し、特に地域銀行では貸し出しや債券、特に国債の期間が長くなっていることを示しています。つまり資産と負債の期間の差、デュレーションギャップが拡大し、金利リスク量が増加している状況なんですよね。日銀の見方では、コア預金、普通預金だけど実際には長期間銀行の普通預金に滞留しているお金のことですが、このコア預金を勘案すると金利リスク量は資産と負債がバランスしているとのことです。コア預金っていうのは例えば家賃や光熱費、クレジットカードの銀行引き落としのために普通預金に置いてあるお金のことです。はい、銀行にとってこうした滞留資金が長期の預金になっているんです。今は低金利なので私たち預金者もすぐに定期預金に移そうという気にはならないですよね。
それって個別の銀行ごとに違いはないですか？
おっしゃるように業態ごとに差があるようです。日銀の金融システムレポートでは金利リスク量は大手行で自己資本の 20%、 地域銀行で 25%、 信用金庫で 35% 程度となっています。金利リスク量が増加する要因も業態によって異なります。メガバンクなど大手行では固定金利貸し出しの割合が上がっていることが主な要因のようです。2016年に長期金利が大幅に低下したときに、大企業が固定の低金利で借り入れた結果、大手行の資産に占める固定金利の割合が高まり、資産が長期化しています。負債は短期の預金なので、この資産と負債の長さの差が金利リスク量を高めています。これに対して地域銀行と信用金庫では定期預金が減少したことで負債が短期化しています。また資産サイドでは地域銀行は貸し出し、信用金庫では債券の期間が長くなっています。 補足になりますが、私たち金融研究班が先月公表したリポートでは、信用金庫だけでなく地域銀行が持っている国債の期間も2018年度以降急激に長期化していることが分かっています。
今の話だと大手後の金利収入は固定金利での貸し出しの割合が多くなっており、金利が上がってもなかなか収入としては増えない。一方で調達は短期の預金、つまり支払う金利は上がりやすい形になるので、利ざやが縮小もしくは逆転する。金利リスクの問題も重要ですけど、そもそも業績自体が悪化しそうですよね。それぞれの業態の業績の方はどうなってるんですか？
おっしゃる通り、金利が上がると業績が悪化する可能性もあると思います。ただ、現状はそうでもなさそうです。今年3月期の銀行決算の分析を行った私たちのリポートでは、大手行と地域銀行、合わせた全国銀行で見ると、今年3月期、2023年3月までの1年間で最終的に得られた利益はその前の年と比べておよそ 1.5 倍になりました。全体で見るとかなり改善しているのですが、実は大手行と地域銀行では明暗が分かれていました。地銀では 1.7%、 第二地銀では 7.6% 利益が減っていました。大手行では利益が前の年の2倍以上に増えており、大手行の一人勝ちだったようです。
一見すると収益が悪化しそうな大手行の方がうまく立ち回って、地域銀行はそううまく対応できてなかったということのようですが、しかもその地域銀行の中で地銀と第二地銀では減益の幅も違うというんですけど、なんでそういう結果になったんですかね？
はい、最も顕著な違いは各銀行の国債部門にあると思います。地域銀行は国債部門で損が出ていました。海外、特にアメリカの金利が大きく上昇したことで、地域銀行の持っている外国債券の値段が下がり、損が膨らんでしまいました。大手行は逆に、海外の金利上昇を利用してうまく利益につなげていました。海外での貸し出しを増やして、利息で収入を得ていたようです。海外金利の上昇をうまく捉えた大手行と、外国債券で損を出してしまった地域銀行で決算の結果が大きく違っていたということになります。
それって期中というか何年か前から MUFJA がタイに支店を出したとか、リテールで海外に出てましたよね。あれが今回その貸し出しを増やす形に多分役立っててうまくいったってことと、逆にその地域銀行は伝統的なその運用の仕方で外国債券を従来通り持ってたかゆえに、そこのところのリスクがもろに出ちゃったというようなイメージで捉えればいいですか？
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
なるほど。それでそういう意味であれば海外部門の対応の違いが大きな影響を及ぼしたということはわかるんですが、一方国内の方はどんな状況になってたんですか？
はい、そうですね、国内部門での利益は大手行、地域銀行どちらも前の年より少し増えていたのですが、利益を生み出す方法には差がありました。貸し出し金利から預金金利と経費率を引いた預貸利ざやを比べると、2022年は大手行で大きく改善していたのですが、地域銀行では前の年とほとんど変わりませんでした。大手行と地域銀行の間の利ざやの差なのですが、2019年頃から拡大し始めて、2022年はさらに差が広がってしまいました。大手行で預貸利ざやが大きく改善した理由は経費率が小さくなったからでした。
大手行は自助努力で合理化を積極的に進め、経費を削減、経費率を下げたっていうことになるんですか？確かに利用者の立場から見ると大手行がネットバンキングを一生懸命やって、その一方で国内の店舗とか ATM をどんどん閉めちゃうという例は目立ってますけど、そんなに効果が上がってたんでしょうか？
そうですね、大手行では貸し出し残高の増加も経費率が下がった要因の一つです。ただ銀行全体では預金保険料の引き下げという自助努力ではないところで経費が下がっています。これは22年度の特殊要因です。本業にかかったコストを表す営業経費を見ますと、22年度の営業経費は前の年と比べてほぼ横ばいでした。ただ22年度は預金保険料率の引き下げがあったため、この影響を除くと 22年度の営業経費は前の年より 3% 増加していました。これは6年ぶりの増加幅です。
なんだ、それじゃあ結局予見保険料の引き下げで経費の方が下がっただけということであれば、まあ、ちょっと自助努力とは言い難いですね。
そうですよね。念のため預金保険料についてご説明します。はい、預金保険料というのは銀行が破綻した場合に預金者のお金を守るため銀行が事前に払っている保険料のようなものです。銀行は預金保険機構という組織に保険料を納めています。保険料は預金残高に保険料率をかけたもので決まります。守る必要のある預金が多いと保険料も高くなり、保険料率が高いと保険料は高くなります。22年度は預金残高が増えて保険料率が減ったのでトータルでは減りました。この預金保険料率は預金保険機構が決めるので、このコストの減少は自助努力ではない特殊要因です。営業経費は年々減少傾向にあるのですが、22年度は特殊要因を除くと営業経費は増加していました。つまりそろそろ経費削減の限界が近づいているのではないかと考えています。
そろそろ経費削減の限界というのはどういうことですか？
実は経費削減が難しいと考える理由はもう一つあります。はい、ここ数年日銀の特別当座預金制度の下で地銀や大日銀は十分に経費削減を行ってきました。特別当座預金制度は一定以上のコストを削減したり合併や経営統合を行ったりすることで日銀から特別に利子がもらえるという制度です。
はい、
事実上の補助金ですね。
うん、
ほとんどの地銀がコストを削減し日銀から特別不利をもらっていました。
はい、
私たちのリポートでは日銀から信用金庫なども含む地域金融機関全体に支払われた特別不利のトータルは約2500億円と試算しています。
結構大きいですね。
はい、この制度の申請期限が今年の3月で終了したので、今後は特別不利をもらうために経費を削減するというモチベーションは低くなってしまうのではないかと考えています。
業績の先行きも決して明るくないということですね。ここまで日銀が金融システムレポートで低リスクへの備えを訴えている一方で、金融機関側の先行きの業績の見通しには厳しい面があるというお話でした。じゃあ後半は先行きの銀行の業績についてもう少し深掘りした上で低リスクに対してどう備えていくべきか考えてみたいと思います。
今日の深掘り。
今日は低リスクに警鐘を鳴らした日銀の金融システムレポート、銀行は今どんなリスクに警戒すべきなのかと題して、日本経済研究センターの阿部真由子研究員にお話を伺っています。お知らせの前は、日銀が金融システムレポートでテールリスクへの備えを訴えている一方で、金融機関側の先行きの業績の見通しには厳しい面があるというお話でした。
はい、日銀が提起したそのテールリスクへの対応策を深掘る前に、もう少し今後の金融機関の業績見通しを、整理しておきたいと思います。阿部さん、お願いします。
はい、今後注目したい点は2つあると思います。はい、一つ目は、いわゆるゼロゼロ融資の返済開始がピークを迎えて、中小企業の倒産件数が大幅に増えないかということです。
うん、
二つ目は、地域銀行が持っている有価証券の残存期間が長期化し、金利リスク量が増加する中で、日銀の長短金利操作 YCC、イールドカーブコントロールですね。こちらの見直しの観測が高まっていることです。
なるほど、2つね。ではまず1つ目の中小企業の倒産が増えそうだっていう話について説明お願いします。
はい。ゼロゼロ融資はご存知の通り、コロナ禍で売上が減った中小企業に政府系金融機関や民間の銀行が実質無利子無担保で融資するという制度でした。
はい、
民間の銀行が貸したお金の返済開始時期が今年の7月と来年の4月に集中しています。
うん、
ここでゼロゼロ融資に関してはお金を返せない企業が増えたり倒産件数が増加しても信用保証制度が利用できるので 民間の銀行にとっては直接大きな影響はないと考えられますが、ゼロゼロ融資と並んで貸したプロパー融資も不良債権化する恐れはあります。倒産しなくても貸出金の返済が増えれば銀行の利息収入は減ってしまいます、
はい、
また返せなかった借金は税金で補填されますし、倒産が増えると地域経済にとっては痛手です、
結局のところ番組前半でお話に出た、預金保険料の引き下げと、経費削減努力に対する補助金のような利子収入という2つの特殊な収益改善要因がなくなっちゃう上、ゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業が破綻でもすれば、そういう中小企業に対する金融機関の融資も不良債権化しかねないと。その結果金融機関の体力が低下し、危機対応能力も傷むことになりかねないと、そういう理解でいいですか。
はい。
それでは2つ目というかテールリスク関連になってきますが、地域銀行が持っている有価証券の残存期間が長期化して金利リスク量が増える中で、日銀の YCC イールド株コントロール見直しが加われば何が問題になるのかお話してください。
はい。改めてデュレーションのミスマッチの問題を説明したいと思います。銀行にとって負債である預金の平均期間は短期化しています。銀行は預金者が引き出したいときにすぐに引き出せるようにしておく必要があります。一方、資産である国債の平均期間は2018年度以降地銀で急激に長くなっており、22年度もその傾向は変わりませんでした。地銀では地元で相続が発生すると、まとまった金額の預金が引き出されて都市銀行にシフトしていると聞きます、
はい、
預金者が引き出したいときに流動的な資産が少ないため引き出せないという状況が起こってしまったら大変です、
うん、
このミスマッチそのものも問題なのですが、国債の平均期間が長くなる中で金利が上がると債券価格が下がり損が出てしまう可能性があります、
はい、
金利が上がると、と仮定の話をしましたが、日銀の YCC 見直しの観測が高まって、金利の上昇もだんだん現実味を帯びてきたのではないでしょうか。
うん、その YCC 見直し観測ですけど、実はこの番組は先週の金曜日、10月27日に収録しているので、予測の段階になってしまい、お話しされにくい面もあると思うんですけども、日銀は今週の月曜と火曜、つまり10月30日と31日に金融政策決定会合を開催しました。先週段階でもYCC の最終性観測が出ていましたよね。確かに政策金利や短金利はともかく、少なくとも日本の長期金利の上昇余地は以前よりはだいぶ大きくなってきているように映りますよね。
はい。日銀は賃金の上昇を伴う形で 2% の物価安定の目標を持続的安定的に達成すれば金融緩和を解除するという説明をしています、
うん、
消費者物価指数を見ますと、ここ1年半の間 2% 以上の伸びで推移していますが、今年4月までの展望レポートで発表されてきた政策委員の見通しを見ますと、23年度のコア CPI 見通しは上方修正されてきたものの、24年度、25年度は 2% かそれ以下となっており、持続的安定的に 2%と見通されているわけではないように思います、
とはいえ、その上田総裁率いる日銀はその本格的な賃金上昇が確認される必要があると言い続けており、来年の夏くらいまでは政策金利を上げない、ある種の時間稼ぎをしているんだと僕は思っています。で、その意味では、日銀自身も海外に続いて日本の短期金利までガンガン上がるような事態を回避したい、そうすればテールリスクも避けられると考えているのかもしれません。しかし、それでも金融機関がテールリスクの発生に備えておかなくて良いということにはならないですよね。そこで安倍さん、最後の質問なんですけど、安倍さんの個人的な見解でいいんですが、金融機関はどのようにしてテールリスクに備えておくべきだと考えていますか。
はい。 今後金利が急激に上がることをテールリスクと仮定するなら、信用リスクの適正な計測に加えて貸し倒りに備えた引き当てを進めておくこと、
うん、
過度な利回りの追求によって長期の債券などへの偏った投資をしている場合には金利の急上昇にある程度備えておくこと、
うん、
また長期的には損失のバッファーとなるような安定収入が得られる分野を貸し出し以外にも確保しておくことなどが考えられると思います。
まあ、今の状況ではどれもそれなりに難しいことではありますけど、それでもやっとかないといかんですよね。
そうですね。
よくわかりました。阿部さん、今日貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲストは日本経済研究センターの阿部真由子研究員でした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、JERA の提供でお送りしました。町田鉄の深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。